ポッドキャストドイツのメディアから第76回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。こちらこそよろしくお願いします。
今日の小ネタなんですけれども、これ以前の回でもお話ししたんですけれども、ドイツの政党っていうのはシンボルカラーがありまして、まあ、日本でもそうだと思うんですけれども、基本的にこの色っていうのは政党のイメージ作り、特にまあ今はビジュアルのメディアが重要な時代ですので、イメージ作りに欠かせない、大事な要素になっているんですね。ので、あんまり変わるということはコロコロ変わるということはないんですけれども、最近、つい先日ですけれども、ドイツの、キリスト教民主同盟ですね、が新たな、シンボルカラーを発表したという、小ネタをお伝えしたいと思います。今までこのツェーデウーの色というのは、シンボルカラーはですね、黒でした。今回変わったのが、ターコイズと言われるですね、このターコイズ色ですね、トルコイシのような色で、明るい青、ちょっと灰色がかったような明るい青ということで、これが、多様性ですとか、革新ですとか、そういう、ものを表す色ということでターコイズが、選ばれました。で、このターコイズをパッと見て、多分思い出されるというのが、オーストリアにある、姉妹政党とまでは言わないんですけれども、同じような方向性を向いた政権与党ですね。こちらが、もう引退したんですけれども、少し何年か前まで、クルツというですね、オーストリアの最も若い首相ということで、ある程度人気だった、政治家がいるんですけども、この人がこの自分の党に新しいこうイメージを呼び起こすために使ったというのがこのターコイズ色で、なかなか今回はそれを思い起こさせるような色でした。ちなみにこの青色なんですけれども、名前がついていまして、この名前がですね、イタリアの保養地の名前をこの色についてつけていて、これ何の名前なのかなと思ったんですけれども、調べたところ、戦後のですね、初代首相であるアデナウアーがよく言っていた、好きだったイタリアの保養地の名前だということなんですね。カデナビアブルーって言うんですけども、カデナビアというのはイタリア の, 保養地で、どうもアデナウアーが好んで行っていた場所だということなんです。はい。で、CDU で言うとですね、メルケル首相がオレンジを、こう鮮烈なオレンジを使ってキャンペーンを打った時がありまして、それが結構印象に澤部さんももしかしたら残ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう感じでこうなんかイメージを変えたりですね、新しいものを打ち出したりするときに、政党が色を使うという、その一例として、CDU が今回ターコイズブルーの色を打ち出していますというところまでお話しする予定だったんですが、なんとですね、この、新しい色を発表するために記者会見をした時に流したイメージ映像にですね、大きな間違いが見つかって、今ちょっとツェーデーユーが赤っ端を書いたという新たなネタが飛び込んできたので、ちょっとそれもお伝えしたいんですけれどもこのイメージ映像でですね、2、3分のイメージ映像で、私たちはこういう、思いを込めてこの新しい、ロゴもプレゼンしたんですけど、ロゴと色をプレゼンしてしますという感じのビデオだったんですけれども、そこでですね、一瞬ドイツの連邦議会らしきものが映ったんですね。で、ご存知の方も多いと思いますけれども、ドイツの連邦議会の建物を象徴するのは、なんといっても議会の中央にある、丸いガラスのドームですよね。これ観光客として行くと、ドームの縁をこう歩いて上に登ったりできる、すごく、とても印象的なモダンなデザインで、政治の透明性とかそういうものを表しているんだとも言われますけれども、その、ガラスドームらしきものがパッと映ってたんですが、これは目ざといツイッターユーザーの皆さんがこれは違うということで、確かに止めてよく見てみると、これドイツじゃない、このドイツの連邦議会じゃないんですね。で、その方々が調べたところによると、どうもジョージアの、国会ですね、議会の、画像だということで、 それを間違えて使用していたということで、そういう赤っ端ニュースも同時に飛び込んできましたが、なのでちょっとこの刷新がうまくいったか分かんないんですけれども、そういう感じで新たな船出を迎えたというところでございます。
はい、はい、今見延さんがお話しくださった中に、もともとオーストリア の、はい、2年ぐらい前まで首相だったね、セバスチャン・クルツっていう首相が自分の政党、はい、保守党ですよね、オーストリアの保守党のシンボルカラーにすごく似たような色を使って話題になって、だから私たちドイツから見ると結構ね覚えてるんですよね、その色を。だから同じ色だっていうふうに私も思ったんですけれども、
はい、
セバスチャン・クルツってね、多分日本でもある程度知られてるんじゃないですか。すごく若くして首相になった人なので、
はい、
人今裁判にかけられてて、下手すると3年かなんかの禁錮刑になるっていう人ですよね。
そうですね、
首相になった時のスキャンダルで、なんかね、首相になった時にいわゆるメディアをにお金払って自分の都合のいいね記事ばっかり書かせたとか、なんか、
はい、
世論調査をねお金で買ったとか、なんかそんなことがね今明るみに出て、今裁判中だと思うんですよね。なんか大丈夫かなと思いますね、そういうの聞くと。そんな人をイメージさせる色をねわざわざ今使って、どういうつもりなのかなと私は思いました。じゃあ、ここから本題に行きますね。また全然違う話ですが、日本では今年6月にね、LGBT 理解増進法という法律が施行されたと聞きまして、で私は一体これは何なんだと思って、はい、ちょっと内容を見ましたが、一体何を決めたのかね、その具体的な事柄内容がなんか分かんない法律だったんですよね、私には、
はい、
それで、ただまあ読んでみると、どうやらある人物の性的指向だとか性別の認識を理由にその人を差別したり偏見を持つことをやめようという基本理念をまずは日本社会に広めようという、そういう意図があるものらしいというところまでは分かりました、
はい、
つまりもしかすると今後具体的な内容の法規制が作られる、そのためのまずは土台を作るための法だったのかなというのが私の印象なんですけれども、
うん、
逆にね、そういう共通認識の土台をね今作らねばならないほど日本社会の意識って遅れてるのかなっていうのが実は私の感想だったんですね、
はい、
でドイツはね、性別や性の指向をめぐる法作りという意味ではドイツではね決して進んだ国ではないんですね。で、おそらく欧州の中で真ん中辺っていう感じがしますね。その程度なんですけれども、それでも性別の認識、いわゆる性のアイデンティティと言われるそれを理由に差別をしてはならないという法律は2006年にすでにできています。でこれはね、一般にドイツ語でアーゲーゲーと省略されて呼ばれる法律で、正式な名称を言いますと、人間の平等な扱いについての一般法というような意味の法律です、
はい、
でね、このアーゲーゲーの中ではかなりね具体的に内容がちゃんと書かれているんですが、まず一番中心にあるのは次の6つの点を理由にして、その人間に不利益になるような扱いをすることは違法であるっていうふうに書かれていて、その6つの点っていうのがね上がってるんですが、まず1つが人種や民族、はい、2つ目が性別、3つ目が宗教、4つ目が障害の有無、5つ目が年齢、そして6つ目が性のアイデンティティってなってるんですね、
はい、
でね、今挙げたこの中のね最初の5つ、つまり人種と性別、宗教、障害の有無、年齢、ここまではねドイツの憲法である基本法の第3条にねちゃんと書かれてるんですね。でこれは法の下での平等というところであって、この今申し上げた5つの点っていうのは全部ここに上がってるんですよ、具体的に。ただ6つ目のね性のアイデンティティっていうのはさすがにドイツの基本法ができた時には多分そこまで思い至らなかったと思うんですよね。基本法には載っていません。そのためにねこのアーゲーゲーという法律の中で新たに付け加えられたんだと思うんですけれども、
うん、
この法律の中ではねこれに続いてじゃあどういう場面でこの法が適用されるかっていうのが具体的に記されています。 例えば職業生活においてはね、給食して、応募する際にその応募条件の中に今申し上げた、6つの点が条件になってちゃいけないんですね。例えば何歳以上じゃないとダメとか、何歳以下じゃないとダメとか、障害があったらダメとかね、そういうことを入れてはいけないわけですね、
うん、
それから採用か不採用かを決めるその基準にこの6つの点が、理由になってはいけないわけですね、
はい、
それとかあと雇用契約の内容だとか雇用条件なんかにこの6つの点から人を区別して別々の条件や内容を契約内容を、内容を決めたりしてはいけないわけです、
うん、
あと私生活の点でも例えばアパートを賃貸するときに大家さん側が、例えば何々人だから貸さないとかね、宗教がこれなら貸さないとか、そういうことを理由にしてはいけないと。それとか保険を加入するときにもその保険会社が受け入れるのにこの宗教の人はダメとかね、年齢もここまでしかダメとかね、そういうのはダメなんですよね、
うん、
あと一般商店やホテルや飲食店なんかを利用する際にこういう人は入店禁止なんていう形でこの6つの点を理由にしてはいけない、そういうことがね、こと細かに決まっておりまして、ですから日常生活の中で自分は差別されたと思ったらね、この法律をもとに訴えを起こすことが簡単になったというね、それがこの法の意味なんですね、
うん、
でただこういう法があるっていうのはあくまでドイツ社会の建前に過ぎないのであってね、実際にはドイツでも性のアイデンティティだとか性的指向からの差別は現に行われていると思いますし、偏見っていうのは根強くあると思うんですね。それでも、はい、性にまつわる事柄を理由にして差別してはいけないという一応建前としての認識の土台っていうのはドイツではとっくにできているということです、うん、ですから私がもし今日本が土台作りをしているんだとしたら随分遅れてるなと思ったわけなんですね、
うん、
でね、これとは別にちょっと今の話をしたいんですけれども、ドイツではね、まさにこの性のアイデンティティ、性別の認識ですねの点でね、新しい法案が最近、8月の末なんですけれども内閣決議されてね、話題になったんですね、
はい、
でこの法案というのはね、これはまだ法案の状態であって、まだ今現在法律になったわけではなく、一応内閣決議されてこれから法案として連邦議会にかけられるものなので、今まだね、完成した法律ではありません。ただね、これが話題になったのは、これまでね、いろんな点で、何か新しいことがあると常にね、こう政権の中で対立していた政権与党の3つの政党、これがなぜかこの法案に関してはすんなりとね、合意したから、それでね、話題になったんですね。随分今回は早いなっていう感じで、で特にいつもこう、はい、対立してきた緑の党と自由民主党がね、この法律ではね、すんなり合意したと言われています。でこれは一体何の法かと言いますと、今現在自己決定法というね、名前がついております法案で、ドイツ語でゼルプスペシティムングスゲゼツっていうんですが、自己決定、自分で決めるっていう意味ですが、何を決めるのかと言いますと、これは性別をね、自分で決めることができるようにする法という意味です、
はい、
ですからこれはね、性的指向の話ではなくて、あくまで性別の話であってね、ですから対象になるのは、いわゆるトランス男性とかトランス女性とか呼ばれる人たちや、あるいは生まれつき両方の性の特徴を、身体的な特徴を持って生まれた、インターセックスと呼ばれるような人たち、あるいは自分は男であるとも女であるとも決めかねている人たち、わからないというね、そういう人たち、こういう人たちを対象にした法律です。で今日はね、後半でこの法案についてね、詳しく話したいんですけど、その前に前半ではね、性別や性的指向をめぐる考え方の変化がドイツでは一体どういうふうに進んできたのかっていうことについて、その度ごとにね、できた法を具体的にね、いくつか例を、お話しして、ご紹介したいと思います、
はい、
でドイツは先ほども言いましたように、この点でね、決して先進国とは言えないんですけれども、日本のね、 世界における立ち位置を改めて知るのにドイツの歩みっていうのはある程度参考になるのではないかと思います、うん、ということでここからドイツの歩みをお話ししますが、具体的なねその時々でできた法律を挙げてお話しします、はい、でまず一つ目なんですけどね、これは性別とか性的指向とはね実は関係のない話なんですけど、日本で最近も話題になったように私は聞いておりますので取り上げたいんですが、何かと言いますと選択的夫婦別姓の話です、
はい、
でこれね結論から言うと今もうドイツは選択的夫婦別姓が認められているんですけれども、うん、これね歴史的に振り返るとある年がね一つの区切りになってるんですね。でそれはいつかと言いますとかなり遡りますが1975年です。で1975年以前っていうのはね婚姻すると妻が自動的に夫の姓を名乗ることになっていました、
うん、
ところがこの1975年に法改正が行われて婚姻に伴う姓の変化姓をね変えるときに可能性がね増えたんですね。でただこの1975年の法改正の時点ではまだね一つの原則が生きておりまして、それは何かと言いますと男女が結婚した場合ねで夫婦になる場合家族としてまず共通の姓をどちらかにすることを決めることは大事であるっていうねこの原則は変わらなかったんですね、
はい、
ただそれまではもう自動的に夫の姓を使っていたのがこの時から、妻の姓を共通の姓にしてもいいということになりました、
うん、
でさらにねもう一つ共通の姓にならなかった方の人がそれでも自分の旧姓もねキープしたいと思った時にその人は、相手の姓にハイフォンをつけてさらに自分の姓をくっつけてね二重名を使うことも公に許されるようになったんですね、
うん、
でこれによってこの1975年の改正以降は姓名 のファミリーネームを決めるときに3つの可能性が生まれたわけですよね。1つ目がまず夫の姓を2人ともが使うということ、それから2つ目の可能性が、妻の方の姓を2人で一緒に使うということ、そして3つ目の可能性としてどっち夫でも妻でもどちらでもいいんですけども共通の姓にならなかった方の側が自分の旧姓もそれにくっつけてね使い二重名にして使うというねそれも許されるようになったわけです、はい、例えば山田さんと佐藤さんが結婚して山田さんの山田が共通の姓になった場合旧姓が佐藤さんの方が佐藤という姓もねキープしておきたいと思ったら山田ハイフォン佐藤にする、あるいはね順番はどっちでもいいんです、佐藤ハイフォン山田でも自分が好きな方でいいんですね、うん、ですから片方はそういう二重姓を使うことが認められたわけです。でこれがね別姓夫婦別姓の最初の一歩みたいになるわけなんですけれども、ただねこの時点でまだ許されなかったことっていうのが2つありまして、1つは2人ともがね二重姓を使うことはダメっていうふうにされたんですね。でこれはね、うん、今もそうです。でもう一つ許されなかったのが、2人ともが旧姓をキープしてそのままね要するに完全な別姓にするって、これはねまだ1975年の時点では許されませんでした、
はい、
つまりあくまで家族として一つの共通姓を持つということが大事だっていうふうにされてたわけなんですね、
うん、
それからねもう一つこの段階ではねもし2人で話し合っても共通の姓をどちらかにするかをね決められなかった場合つまり合意できなかった場合その時は自動的に夫の姓を、うん共通の姓にするっていうことが決められたんですね。でこの点がね後々問題になります。で時が経ちまして1991年、ある人がねこの点を合意できなかった場合はやっぱり自動的に夫の姓の方を共通の姓にするっていうねこの部分を取り上げて、これは男女同権違反じゃないかっていうことを憲法裁判所に持ち込んだんですね、
うん、
で憲法裁が判決を出してその人の言い分をそのまま認めます。確かにこれは、はい平等ではない差別だっていうことですね。それで国に対してだから改正せよっていうふうに命じるわけなんですよ。でその後ねちょっと時間がかかっ ってはいるんですけれども、ようやく1994年にこの時の判決に基づいた法改正が実現しまして、この時にね、両者間で一つの家族の姓に同意できなかった場合には、お互いが旧姓をそのまま使い続けることを認めるっていう法律ができました。ですからこの時にね、完全な夫婦、選択的夫婦別姓が成り立ったわけで、これが1994年のことだったんですね。ですから約30年前の話です。それ以来ドイツはもう別姓が完全に認められています。でね、実はこれちょっと続きがありましてね、今現在今の法務大臣って美濃部さんご存知かな、自由民主党の人なんですよね。FDP の人で、はい、でまあだからリベラルなのかよく分かんないですけども、この法務大臣がね、今さらにね変えようとしてるんですね。この、生命の性の方の法律を今また変えようとしていて、もっとフレキシブルにしようとしているそうです。で今ね現在なんか法案作りをやっているところらしくって、まだねだから何かこう具体的な話が明らかになってるわけじゃないんですけど、伝え聞くところによると、まずね、二重姓を二人ともが使うことも許すようにする。つまり生命の姓のルールをね、もっとフレキシブルにしようとしているようです。でこれがね、まあ、どうなるかはちょっとわからないですけども、そういう方向に今向かっています。これがまず一つ目のね、選択的夫婦別姓の話でした。で2つ目にご紹介したい法律が、同性婚のを認めた法律なんですが、これはドイツでは2017年の10月1日に施行になった法律であって、この時以来ドイツでは同性婚も異性間の結婚と全く同じ権利を持つものとして認められています。でこれもね、振り返るとやっぱり長い戦いの時代というのがありまして、一番最初にこの同性パートナー同士のね、その権利がね話題になったのは80年代の末ということです。で80年代の末にね、当時の緑の党の議員だった人と法律の専門家とね、さらに同性愛者権利団体が一緒になって、連邦議会でね初めて同性愛のカップルの権利を法的に整えるよう求める声を上げたっていうことなんですね、
うん、
でこの時の根拠が、そもそも同性婚を禁止するというのは差別であるっていうことで、ただね、一挙にそこまで要求するんじゃなくて、まずは同性パートナーの間の権利をね、法的にしっかりクリアにしようっていうことから、そういう声を上げたんですね。でこれが、最初の一歩となって、その後約30年続く戦いが始まったとも言えるんですが、うん、その後ね、1994年に緑の党が初めて、同性婚についてね、民法の条文に加えて認めるよう最初の法案をね、連邦議会に提出するんですね、
うん、
でこのね、民法の条文っていうのは当時どうなっていたかというと、この民法の中にね、婚姻を定義する部分っていうのがありまして、条文がありまして、それはね、当時は、婚姻は性別が異なる2人の人間が生涯を誓って結ぶものであるっていうようなね、文章があったんですね。でそれをね、変えようっていうのがこの時の緑の党による法案であってね、緑の党の法案はどういう法案かというと、婚姻は性別が異なる、もしくは同性の2人の人間が生涯を誓って結ぶものである。つまりもしくは同性のっていうのを加えようとしたんですね。それでその法案を連邦議会に持ち込みます。ちなみにね、この時に持ち込まれたこの法案がね、今ではそのまま民法になってますの条文になってるんですが、まあ、この時はね、緑の党以外の政党がみんな反対するか、棄権してね、議決の際に棄権して結局実現しなかったんですね。ところがその4年後、1998年です。で、1998年っていうのはどういう年かと言いますと、この年にそれまで長く続いていたキリスト教民主社会同盟のね、保守政権が選挙で敗れて政権交代したんですね。そして社会民主党、スペーデと、それから緑の党の連立政権がスタートした年です。で、このね、この時、SPD と、ね、連立する時の連立契約の中に、緑の党は 同性パートナーの権利を認める法をこの政権下で成立させようっていうね条件を加えるんですね。でこれに SPD も同意するして、うん、連立契約が結ばれます。そしてねその2年後2000年にできた法律が障害パートナーシップ法っていう法律なんですね。でこれはねどういう法律かと言いますと、いきなり大きなことを言ってるわけじゃないんですが、同性パートナーとしてのね法的な立場を少しずつ法律でクリアにしようという法律であってね、だから細かい部分がねどんどんの権利が認められていったというねそういう内容になっています。例えば、うん、同性同士がねもう生活共同体を作っている場合、例えば共有の財産権だとか遺産相続の権利だとかね、あと税制上の優遇措置だとか、あとお互いの扶養義務だとかね、そういう点が少しずつね整えられていくっていうそういう内容だったんですね。ただいきなりね一般の婚姻と同等に扱われたわけではないので、その後まあ少しずつ少しずつっていう感じで十数年かけてね、まあ同性カップルにも徐々に権利が認められていくようになります、
うん、
でねこの片方でね、一方でこの間にもね実は今世紀に入って憲法裁判所、連邦憲法裁判所ですねはね、同性カップルの権利を夫婦と完全に同じとする方向への判決をね次々下しているんです、
うん、
憲法裁判所っていうのは、まあ、市民、まあ、ドイツ社会から上がってくる一つ一つの問題でこれは違憲じゃないかっていうねそういう疑問が上がってきた時にそれに対して審理をしてそして決断を下すっていうねそういう裁判所なんですけども、例えばね2002年なんですけれども、まずドイツの憲法である基本法の第6条にはね婚姻家族子供っていう条文があるんですけれども、この中にね何とあるかと言いますと、婚姻および家族は国の秩序によって特別に守られるべきものであるっていう一つの文章があるんですね。で実はね同性婚に反対したり、あるいは同性同士のパートナーにねいろんな権利を認めることに反対する人たちっていうのはいつもこのね憲法の条文を根拠にしてそういうものを認めてしまうと本来の伝統的な婚姻だとかね家族の立場が危うくなるっていうねそういうふうに根拠づけてたんですね。それで同性婚のに反対したり同性カップルの権利に反対したりしていたんですよ。でそれに対して2002年にね憲法裁判所はね次のような判断を発表しています。この条文は同性カップルに一般の夫婦と同じ権利や義務を認めることを妨げる意図を持ったものではないっていうことをはっきり言ってるんですね。だからこの条文を、ね、根拠に使うことはできないっていうふうに言っています、
うん、
さらにねその後なんですけど2009年なんですけども、同じ条文についてね連邦憲法裁判所は婚姻は守られねばならないとの基本法の条文は異性間婚姻についてのみ言われたものではない、つまりそれ以外のパートナーや家族の形には権利を与えないという根拠にこの条文を使うことはできないとも言っています、うん、でさらに2013年になるともっとねはっきりしたことを言ってるんですが、子供のいる同性カップルの生活共同体も基本法で定められている守られるべき家族の範疇に入るものとみなされるっていうふうにねかなりはっきりしたことを言っているんですよね、
うん、
ところが実際にドイツで同性婚が認められたのは2017年であってね、こういう憲法裁判所がいろんな判決を出しているにもかかわらず連邦政府は決めようとしなかったんですよね。なんでこんなに時間がかかったのかっていうねその理由なんですが、それはメルケル政権がこれを嫌がって認めたがらなかったからなんですね。だからこれをねこう議会にかけようとしなかったんですよ。これはメルケルさん自身もそうです、うん、ですからキリスト教民主社会同盟が強かった政権の間はね話がなかなか進まなかったんです、
うん、
で変化が訪れたのは2013年でね、 2013年っていうのはメルケル政権の第三政権が発足した年なんですけれども、この時にメルケルさんの、キリスト教民主社会同盟はSPで社会民主党と連立することを決めます。でその社会民主党がね、この時の連立契約の中に、我々の政権下で同性カップルへの差別をもう終わりにしようということをね、そういう項目を入れたんですね。でそれに対してキリスト教民主社会同盟もそれにサインしたわけなんですよ。だからどうしてもね、これを議決する必要があったんですよね、
はい、
それでもね、この政権中4年間メルケルさんがね、粘りに粘ってなかなかね議決しようとしなかったんですね。で議論は続くんだけれども、なかなか決着がつかないと。でこのメルケルさんの第三政権がね、もう終わるギリギリになって、2017年です。確かね、本当にこの政権のね最後の連邦議会の時だったと思うんですよね、にようやくね仕方がなくっていう感じで議決したんですよ。そうしたら、連邦議会では393票対226票で同性婚が可決されたんですね、
うん、
でこの時をもって同性婚は民法上で完全に男女間と同じ婚姻であるっていうことが認められるに至りました。でちなみに今ね、393票対226票って言いましたけども、この反対した226票はね、はい、全部キリスト教民主社会同盟の議員の票でした。でね、この時この時の政権ってね、連邦議会に出てきていた党派は4つしかなくって、与党がキリスト教民主社会同盟と社会民主党ですよね、
うん、
で野党がね、緑の党と左党だけだったんですね。ちなみに極右の AfD、ドイツのための選択肢はまだこの時議会に出てきてなかったので、
はい、
そういう4つの政党しか出てきてなくてね。でそのキリスト教民主社会同盟以外の3つの政党、つまり社会民主党と緑の党と左党、この議員はね全員が賛成したんですね、
うん、
だからまあ明らかだったんですよね、もう時代の流れという意味で。
そうですね、
そう、うん、それでなんかメルケルさん自身はやっぱり反対に投じたそうです。
私もこれ日本から見ていて大学生でしたけど、すごく印象に残ってますこの日
は。ああそうですか、覚えてらっしゃいます。
時代の流れなんだっていうふうに、思った覚えがありますこの日の。
ああそうですか、本当ね、はい、その通りだと思いますね。最後までその流れに抵抗していたのがメルケルさんをはじめ、キリスト教民主社会同盟のね、まあ、一部の全員じゃないですけども多くの議員だったんですが、はい、まあ流れに押しつぶされたという感じで、それで、2017年の10月以降をドイツでは、同性婚が全く普通の婚姻として認められるようになったわけです。ですから、はい、80年代の末にね、最初にそういう声が上がった、それからまあ約30年かかったということですね。でちなみにね、これそんなに新しい数字じゃないんですが、この2017年10月1日から認められるようになった同性婚、この時から2021年の末までの約4年間の間にね、ドイツの中で同性婚をしたカップルがどのくらいあるかといいますと、65,600件だそうです、
うん、
ただこの数字が多いのか少ないのか私にはちょっと判断がつかないんで分かんないんですけども、
はい、
まあそういうことだそうです。以上が同性婚の話でした。じゃあ次にね、3つ目の法律、これはね第三の性を作ったというね、その法律であって、これは2019年から施行されています。これは決して性的指向だとか性同一性障害の話ではなく、医学的な性別の話なんですが、男と女以外にね、人間にはもともと生まれた時にもう両方の性の特徴を兼ね備えた人がいるということで、その人のために3つ目の性、これはドイツ語で、ディベルスという単語ですけれども、これを改めて公に作ったという、そういう、これはまあ戸籍法を改正したっていうことなんですけども、そういう法律ができました。このディベルスっていうのはダイバーシティと同じ語源の形容詞ですね。ですから多様なっていうような意味です。 でこれはまあもともとこういうね、あの男女両方の特徴を持って生まれてきた人が自分たちにはあの積極的に自分たちで選べる性別がないっていうことを不満にして、そして憲法裁判所に訴え、憲法裁判所がそれをあの認めて国に第三の性を作れって言ったわけですね。それでまあできたのがディベルスなんですが、ですから2019年以来ドイツではオフィシャルに性を申告する場合にね、4つ可能性があるんですね。1つが男を選ぶこと、2つ目が女を選ぶこと、3つ目がこのディベルスを選ぶこと、そしてもう1つね、4つ目として性別を書く必要がないっていうふうにされています。書かなくてもいいんですね、書きたくなければ空欄のままにするっていうことです。
はい、
でね、このディベルスが出てきた時の経緯については私たちは過去のやっぱりポッドキャストでねちょっと詳しく話しておりますので、そちらをお聞きいただきたいんですけど、それは7回目ですからだいぶ昔ですね、
はい、
7回目のポッドキャストで2021年の2月10日に配信した回です。ここで、どういうふうにしてできたかっていうね話をしております。
はい、
でね、今お話ししたいのはこのディベルスができてからもう4年以上経つわけなんですけども、実際にはねあまりこれは利用されていないっていうことなんですね。でね、推定では全国でねこういう人たち、このディベルスに当たる人たちっていうのは最大で16万人ぐらいいるんじゃないかと予想されているんですけれども、該当者のうちね実際にディベルスに、性別を変えた人っていうのはねこの間に数百人に過ぎないと言われています。でなぜねこれが利用されないのかっていうその理由なんですけども、まあ一つはね、変更するのに医者の鑑定書が必要になるんですよ。それがね、まあ、精神的にも、まあ、お金もかかるでしょうし負担になるっていうことなんですね、はい、で二つ目の理由が、あの成人している人間の場合ね、あのおそらくもう最初から自分は男であるとか女であるとかね、まあ、どっちかに決めている人が多くいて、でそういう人たちはねの中にはもう自分は完全に男であるとかね女であるとか、結局気持ちの上でももう完全に同化、その性に同化している人たちが多いんじゃないかと。で気持ちがもう同化しているんなら別にね、自分が身体的に両方のまだ特徴を兼ね備えていたとしても別に変える必要はないわけですよね今から。そういうケースが結構あるんじゃないかと言われています。それから3つ目の理由として、やはりこれはよくわかる理由ですけれども、ディベルスに公に変えてしまうとやっぱり絶対的な少数派になって何か差別されるんじゃないかっていうことをね危惧してやりたくないっていうことですよね。そういう人も多いだろうと。それからね、もう一つ4つ目として言われているのが、あのね、なんか細かい法律でねの中に何かまだ落とし穴があるんじゃないかっていうことが心配されるっていうことなんです。で確かにディベルスっていう、あのこれをねもう正式に認めるっていうのは戸籍法の中で定められているわけですし、それに応じて社会的にはもう定着してるんですね、ドイツではこのディベルスっていう性は、はい、だけれどもドイツにも5万とあるその法の中にはねまだこれに対応していない部分があるのに気がつかれていなくって、そのままになっちゃってるんじゃないかって思われるのがあるらしいんですよ。で一つがねもう明らかになっていて、例えばねどういうのがあるかというと、これ家族法の話になるんですけども、ディベルスの人が親になって、まあ、自分がね子供を産んだ場合、出産した場合、その人はその場合はね、出産と同時にその人はその子供の母親になるんですね、
うん、
ところがねディベルスの人が父親の方の役割を果たして子供が生まれた場合、つまり精子を提供した場合ですね、この場合はね、子供が生まれてもその子供の父親とは認められないらしいんです、簡単には。
うーん、
っていうのは多分ね父親イコール男性っていう風になってるからだと思うんですけども、うん、じゃあその人はねどうやってその子の父親になるかというと、養子縁組をわざわざしなくちゃいけないとかね、そういう風になっちゃってるらしいんですね今で。まあ、これは一例に過ぎないんですが、でこういう落とし穴がねどこにあるかわからない以上今変えたくないって思う人がいるだろうっていうことなんですよ。なるほど、うん、だからまあねこういう部分っていうのは徐々に改正されていくべきものですし、分かればねどんどん変えていくんだとは思うんですけれども、まだなんかどこにどういう、ね、落とし穴が潜んでるかわからないっていうことなんですよね。 以上がその第三の性ディベルスの話でした、はい、そして今日4つ目にお話ししたいのが今日のまあ一番テーマにしたかった話であって、それが今現在ね法案になって、間もなく連邦議会にかけられるその法律なんですけれども、自己決定法と呼ばれる法です。でこれは、一言で言うと自分の性別を完全に本人が一人で決められるようにする、そういう法案なんですね、
うん、
ですからこれは対象となるのは今お話ししたディベルスの人たちもそうなんですけども、いわゆるトランス男性トランス女性と言われる人たち、こういう人たちが直接この法の対象になるんですね、
うん、
で申し上げましたように今はまだ内閣決議がなされた段階なので、これからまだね連邦議会に行くわけですけれども、政府の目標としては、来年中のねどっかの時点で施行できるようにしたいということだそうです。でこの自己決定法の法案の内容についてお話したいんですが、その前にねこの法も歴史的な経緯っていうのがありまして、実はね試行錯誤の歴史を持っている法律なんですね、
うん、
で特にねこの法には前進となって今でもまだ一部有効になっている法律が一つあります、
はい、
それはね何かと言いますとトランスセクシュアル法と言われる法律であって、これはね1980年にドイツにできた法律なんですね、
うん、
でこの法律は、トランスの人たちを法的に認める意図で作られたものなんですけど、この中でね性別を変えるための方法だとか条件がはっきり規定されています。ところがねこれは1980年にできた原型を見るとね本当にひどい内容なんですよ。部分的にねもう明らかな憲法違反だろうって思われるようなね箇所がたくさんあったんですね。でそういう部分はやはりね時間とともにどんどん違憲だと判断されて廃止されてきました。ただそれでもねその性を変える性別を変えるためのその条件の部分でねその核の部分っていうのは今もまだ残っていて有効なままなんですね。たださすがにねこの法律はもうなしにしよう、でそれに代わる新しい法律を作ろうっていうのが今回その今法案ができている自己決定法が登場した最初の理由なんですね、
うん、
ということでまずねその前身になっているこのトランスセクシュアル法というのが一体どういう内容なのかというのをお話ししたいんですが、まだ今でも残っている部分からお話しします。これがね、性別をどうやって変えるかっていう手続きを規定している部分なんですが、今でも有効なののね一つ目有効な点の一つ目は、性別を変えるためには2人の専門家の鑑定書が必要であるっていうんですね。でこの専門家っていうのは医者だとか精神鑑定士みたいな人なんですよね、
うん、
つまり原則的にこれ自分では変えられないっていうことなんですよ。自分だけでは決められない、はい、専門家の同意が必要っていうことなんですね、
うん、
でさらにねこれちょっと突っ込んでみると、これって原則的にねやっぱりこの性別を変えたいっていう人は精神的にノーマルじゃないっていう判断が裏にあるんだなっていうのがね分かる内容なわけですよね、うん、それからねもう一つ今でもまだの有効になっている点が、この専門家の鑑定書を出してそしてさらにね最終的な決定は法廷で行われるんですね。つまり法手続きが必要で法律家が最終的に決めるんですよ、
うん、
だから決まるまでにねその結論が出るまでに1年ぐらいは時間がかかるのが普通、さらに鑑定書だとか法廷だとか言うんでねお金がかかるんですよ。で、平均的にね、1500ユーロから2000ユーロぐらいかかるそうです。つまり今の日本円にすると、20万円以上ですね、20万から30万円ぐらいかかるっていうことなんですよね。でこれはね今でも有効な点なんですね、
うん、
でそれと別にさすがにねもうこれは違憲だからって言ってもう今はない部分なんですが、その1980年にこのトランスセクシュアル法ができた時にねまだあった条件っていうのがねこれがすごいですよ。びっくりしちゃいました。私今回本当びっくりしました、知らなかったので。でねまず一つ目が、性を変えられるのは独身者のみであって結婚している人はまず離婚しなければならないっていうのがまず条件なんですね、うん、でこれはね確かに当時の法律で同性婚っていうのはなかったわけですから、
はい、
夫婦のうちのね片方が性別を 別の性に変えちゃったら結局同性婚っていうことになっちゃって、そうすると法律的に対処できなくなるからかなとも思うんですけれども、うん、まあそういうね、まず離婚してからじゃないと性別は変えられないっていうことですね。それからもっとすごいのがね、性別を変えるためにはまず外見を変えなくてはいけない、つまり性転換の手術は絶対不可欠っていうふうにされてたんですね。だから絶対にまず性転換しなくちゃ、肉体的に変えなくちゃいけない、これが前提になってたわけです。それから一番すごいのがね、次ので、生殖機能をね捨てなくてはならないっていうのがね、これが前提条件になってたんですね。だから子供を作っちゃいけないっていうことです。性を変えたいならもうあなたは今後絶対子供を作っちゃいけない、そのために手術をまず終えてから性別を変えろっていうね、そういうふうになっていたということなんですよ。すごい厳しいっていうか、すごいですよね。でまあこれはね、今何回も申し上げたようにもう違憲なので、この部分はもうさすがに今はなくなってはおります。ただまだね、このトランスセクシュアル法っていうのが存在していて、その原則っていうのは先ほどちょっと言いましたように、その人の性を決めるのは他人っていうのが原則になっちゃってるわけでね、それはもう間違いだろうっていうのが今の考え方なんですね。今のドイツの考え方で、決めるのはあくまで本人でしょうっていうふうにの、そういう方向に今行ってるわけです、ドイツは、
うん、
それからもう一つね、人間には当然のこととして男女2つの性しかなくって、その2つっていうのは明確にね区別されるべきものなんだっていうね、その考え方、こういう考え方っていうのはもうあらゆるね学問のから見ても、例えば医学とか生物学とか社会学とかね、あらゆる学問から見てももう間違いであることが判明していると。でさらに加えて、性別っていうのはね、必ずしも生物的特徴からのみ決まるわけでもないっていうのも今はもう認められていると、そういう立場に立って見たときに、このトランスセクシュアル法っていうのはもう今は持たない 法であってね、もうこれは時代遅れだから、新しく今の考え方に基づいて完全に新しくしようっていうのが、この、今法案ができている自己決定法が生まれたその最初の結果きっかけなんですね。で今の政権が、この信号連立政権が発足した時に、すでにこの点は連立契約で3つの党がね同意して、これを変えようっていう方、そこまではね同意してきたわけなんです、
うん、
じゃあ今できているね、このいよいよ新しい法案っていうのはどういう内容なのか、この自己決定法のね内容なんですけども、これはね核になっている部分は一つだけです。これはね、性別を変えたい場合、本人が戸籍担当の役所、これはドイツにあるシュタンデスアムっていう戸籍に関する一切を請け負っている役所があるんですが、この役所に出向いて、うん、自分で性を変えたいことを申告するだけで、それでもう済む、それだけなんですね。それで、はい、性を変えるとともに必要とあれば、あるいは本人が望むならば、ファーストネームの方ですね、生命の名前の方です、うん、を変えることも本人が申告すればそれで済むっていうことなんですよ。ですからこれまで必要とされていた鑑定書も不要だし、それ以上の法手続きも全く不要。ただね、ちっちゃい条件はいくつかありまして、性を完全に戸籍上で変換するまでに3ヶ月時間がかかるので、まあ3ヶ月以上前に申告することっていうことが決まっていて、それからあと人間は一生の間に何回でも性別を変えられるけれども、一度変えたらね、少なくとも1年間はそのままにしとけっていうのもね、条件としてつけられるようです、
うん、
それからね、あと未成年者の扱いだけはちょっと違いまして、14歳未満の子供が性別を変えたい場合は本人はできない、だけど扶養義務のある、まあ親ですねが行うことはできるっていうんですね。だから本人が自分でやることは14歳未満の場合はできないっていうことです。それから14歳以上18歳未満の未成年の場合は本人ができるんですけれども、その場合はやはり扶養義務のある人の同意が必要である。これはまあ未成年者のルールとして別の扱いが決まっています。でさらにね、これにまあこういう内容に付随するルールとして、子供のいる人が性転換した場合、記載がね父とか母から親に変わるっていうことなんですね。だけど親子関係にはもちろん影響はなしっていうことです。ただ記載が親に変わらなくちゃいけないっていうことですね。 それからね、ある人の性の経歴だとか性別を変更した記録を他人が調査したり公表したりすることは禁止するっていうことも定められていて、まあ唯一の例外が犯罪絡みの場合で、犯罪者がね、自分のアイデンティティを変えるために性転換したんじゃないかという疑いがある場合には、捜査側はその人の経歴を調査することができるっていうね、それは例外として定められていました。それからね、あと日本でなんかちょっと議論になってたのを私はちらっと聞いたことがあるんですけれども、
はい、
自分の性別をね、簡単に変えたり、まあ簡単に自分でね、自分は男だとか女だっていうことを主張できるようになれば、それを悪用するケースが増えてね、犯罪につながるのではっていう、その点なんですけども、うん、これに関してはね、この法は一切関与しないっていうふうに言っています。つまり公衆トイレとかね、例えば更衣室、こういうような施設のでの性別のね、分け方だとか入場をする時のルールっていうのはね、これはもう各施設の経営者や管理者が自由に決められることであって、そういう人たちの判断に任せるっていうふうにこの法律ではなっています、
うん、
つまりそういう経営者や管理者が、その冒頭でね、ちょっとご紹介した例のアーゲーゲーという法律、差別に関する一般法ですね、それをもとに決して差別にならないような形で、その枠の中で自由に決めればいいっていうふうに、そういうスタンスを国は取っているんですね、
うん、
でこのね、最後の点も含めて、この点についてはちょっと今すぐまた戻ってきますけども、この最後の点も含めてね、性別の変更を簡単にするにあたっては、やっぱりね、考慮すべき点っていうのがいくつも出てきたみたいで、おそらくね、この法案を作る過程でいろんな批判だとか意見だとか問題点がね、上がってきたんだと思うんですね、
うん、
で連邦法務省がね、実はこのホームページ上で、そういうね、細かいことについて、我々はこういう姿勢でいますっていうのをね、説明するページ内容をね、発表してるんですよ。これはね、この法案とは別に、こういう点ではね、我々はこう考えてこういう法律を作ったんだっていう説明をね、たくさんしていて、これがね、面白かったんで、ちょっといくつかこの中からご紹介したいんですけれども、
うん、
今ね、ちょっと最後にご紹介した点、犯罪につながるんじゃないかって、日本でも確かなんか議論になってたと思うんですが、まあ特にね、公衆トイレとかいろんな場所での更衣室ですよね、プールだとかスポーツセンターなんかにある更衣室、こういう利用をね、どうするのか、犯罪につながるんじゃないかっていうね、これはやはりおそらく法案を作る過程で、やっぱりドイツでもこの疑問っていうのは出てきたんだと思うんですが、政府のね、これに対する基本的な姿勢っていうのは、こういう場での犯罪の危険はね、性別を簡単に自分で決められるようにしようという内容の今のこの法案とは全く無関係な話だっていう点を明らかにしています、
うん、
で犯罪の危険を言うんであればね、今でも全く状況は同じだっていうんですよ。例えば、はい、男性が女性トイレに忍び込んでね、いたずらしようとしたとしたら、それはもう完全に犯罪の領域ですけども、そういうことって今でもいつでも可能なわけですよね、あり得るという、うん、っていうのは公衆トイレにしても更衣室にしても、そんなね、性別のコントロールなんて今してないじゃないですか、
はい、
日本だってないと思いますけども、身分証明書出してね、うん、私は女ですからここ入れてくださいなんて、そんなコントロールないわけですよね、
はい、
だから今ね、この性別を変えることを簡単にする法律ができたとしても、それでこの点でね、何か変わるわけじゃないっていうふうに言ってるんですね、
はい、
それとあと、例えば今トランス女性がね、女性の更衣室で着替えていたとします。つまり昔男性だった人が今女性になっていて、で女性の更衣室でその人が着替えていたとしても、それ自体犯罪でも何でもないっていうことははっきり言ってますね、うん、それはもうその人にとって自然なことであって、それをね、ダメだって思うのは、それは差別であるっていうことなんですよね、
うん、
その人が女性になっているんなら、その人は女性で、女性の更衣室で着替える権利があるわけで、それはその人が自由にね、やれることなわけですよね。だからそれを犯罪とみなすのは逆に差別だっていうふうに言っています。それとね、もう一つね、これは日本ではちょっと通じない根拠だなと思って笑っちゃったんですが、そもそも男性が女性の裸を見たいなら、ドイツではいくらでも合法的に見られるじゃないかって言ってるんですね。ね、これ美濃さんご存知か分かりませんけどね、これまさにその通りで、はい、サウナがそうなんですよ、はい、私ね、初めてサウナに行った時にもうびっくり仰天したんですけども、
はい、
友達何人かとね、男女混じって友達何人かとスカッシュをやってたんですけども、スカッシュやった後で、はい、あのサウナに入るんでね、じゃあねまた後でねって言って手振って女子更衣室の方に行ったところまでは良かったんですが、中で一つになってるんですね、はい、だから更衣室は別々なのに中は一つで、でも裸の人たちがうろうろしてるんですよ。でこれってね、やっぱり私にはショックでしたね。だってあの日本の混浴っていうのとまた違う、サウナってね普通に歩いたり座ったりねしてる人たちで、はい、それが素っ裸な人たちが喫茶店にいるようなもんですからね、はい、まあびっくりしましたけど、その辺の感覚はやっぱりちょっと日本人とは違うのでね、
うん、
だからサウナ行けばいくらだってね、あの合法的にお互いの裸が見れるっていうふうに言ってるわけです。だから何も犯罪視する必要はないということなんですよね。でうん、まあ、あのだから、まあ、こういう考え方をしているから、だからあの我々はこういう施設の利用については、まあ、あの差別にならないという範囲において経営者や管理者がの個々の判断に任せればいいというふうに言っています、
うん、
からね、もう一つもうちょっと大きい問題になりそうな感じなのは、あのスポーツ競技の男女分かれた種目への参加ですよね。どっちがどっちに参加するかというね、うん、でこれに関してもね、連邦政府はあのこれもねこの法とは全く関係ない話であって、それぞれのその大会の主催者だとかそのスポーツ競技の種目のね協会で決めればいいことであるっていうふうに言っていて、結局ね基本的なスタンスとして連邦政府はあの先ほどの更衣室だとかトイレの利用の話やね、あのスポーツ競技のね参加のあの、まあ、参加資格の問題を理由にこの法の成立を妨げるとしたら、それこそがね理不尽であり本末転倒だっていうスタンスなんですね、
うん、
っていうのはこの法を今作ったその根拠にあるのは、性別を自分で自由に選ぶっていうのは憲法で定められている基本的人権だからだっていうことで、その、まあ、あの基本的人権を述べているそのドイツの憲法のその該当の箇所っていうのは、自分の特性を公に表現し自由に展開できる権利っていう、そういうそれが基本的な人権の一つであってね、それに属するものだっていうふうに言っているわけですね、
うん、
だからあの話をごっちゃにするなっていうふうに言ってるわけです。トランス男性やトランス女性が犯罪を犯せばもちろん犯罪者として罰せられるわけですけれども、それはね性別を自分で選ぶ自由とは全く関係のない話であって、今私たちが作ろうとしている法律との因果関係は全然ないっていうのが政府の見解なんですね、
うん、
それ以外にもね、まあ、あの刑務所はどうするんだとかね、つまりトランス男性トランス女性はどっち側に入る、男性刑務所に入るのか女性刑務所に入るのかとか、うん、あるいはドイツ企業の、ね、役員率は、ね、がどうなるんだとかね、例えば昨日まで、うん女性だった役員が今日から男性になった場合女性率が減っちゃうわけですよね。そういう時どうするんだとかね、はい、まあいろいろと細かいことはたくさんここにも書かれていたんですが、基本的にはあの連邦政府はそれぞれが常識的な範囲でね良きに計らえっていうことを言っていて、そういう問題は我々が今作ろうとしている法律との直接の関係はないって言っています、うん、だから、まあ、あの他の法律には、ね、影響しない、これまでの法律と決して矛盾するようなものでもないし対立するようなものでもないっていうことを言っていました、まあ、これは、ね、面白かったですこの読み物は、
うん、
でね、最後にちょっと他の国との比較なんですけれども、ね、自分の意思だけで自分の性別を変えることができる法律っていうのは今現在、ね、世界に15カ国ですでにあの施行されているということです。でそのうちの、ね、11カ国が欧州の国であって、だからねあのドイツで今この法案がうまく通って来年のどっかで施行されたとしてもドイツは決して早い方ではないという話ですね、
うん、
であとねもう一つ付け加えておきたいのが、実際にじゃあ性別の変更している人ってドイツにどのくらいいるのかっていう話なんですが、これね毎年やっぱりあの正確なデータが上がってきていて、一番最新がね2021年なのでちょっと昨年の数字はなかったんですが、2021年の1年間で、性別を変えた人はドイツに3232人いたっていうことなんですが、このね3232人っていうのは10年前の数字のね2倍以上だそうです、
うん、
でねこれやっぱり毎年毎年すごく増えてるんですね。でそういう時に今また 簡単に変えるような法律が施行されればね、もっと急に急増するんじゃないかっていうことが言われていて、これはね一種の流行であるっていう声が出ており、実はね、うん、これがこの法の、成立に反対している保守系の人たちの論拠なんですね。ということで最後にね、どういう批判が出ているかについて少しご紹介しておきます。でね、これ性転換は流行現象じゃないかっていうことなんですが、これをね非常に問題視している、まあ具体的にはこれやはりキリスト教民主社会同盟の政治家が多いんですけども、うん、どういう意見が出ているかというとね、こんな法律を作るのは若い世代に対して無責任であるっていうことなんです。で、もともとね若い世代は LGBT に大変関心を持っており、でまあね、例えば18歳で成人していたとしてもまだね確固たる自分というものを持っていない若者っていうのは多くって、でまあ私は一体誰みたいなね、ちょっと日本風に言うと自分探しをしている若者が多い中で、うん、性を変えてみるっていうのはね今の時代ちょっとクールでかっこいいっていうふうにね思われている。だからこういう方、うん、そういう時にねこんな方法を作ってしまうと、考えなしにね簡単に性別を変えてしまう軽率な若者が多く出てくるんじゃないかっていうことを心配してるんですね、うん、でだからまあこういう人たちが言っているのは、だからねこう相談義務、相談機関を設けて、まあ、国で相談する場所を設けてね、そこに相談することを前提の義務条件にするとか、もう少しねこう猶予期間を持たせるとかね、どのくらいの間は考えなさいとかね、そういうことを付け加える必要があるんじゃないかっていうふうに言っています。で一方でね学者たちはどういうふうに反応しているかと言いますと、それはねまあ、いろんな分野で社会学、心理学、歴史学とか、まあ、医学とかね、まあ、いろんな学者たちがいろんなことを言っていて、私が読んだのはごく一部なんですけれども、大体がね距離を置いた見方をしてますね。である社会学者が例えば次のように言ってました。人間には男と女の2つの性があって、それが自然に最初から明らかになっているのが当たり前という認識がスタンダードであった歴史がこれまで数千年も続いてきたんだから、今ね性別っていうのはもっとフレキシブルなものだっていうことを認める意見が出てくれば、やっぱり社会の中に摩擦は当然のことながら生じるだろうと。でしかも性別っていうのはね、人間一人一人に直接、まあ、関わる身近なテーマだから、まあ、今後もね社会の中でみんながいろんなことを言い出すだろう、それはね、まあ、当然の流れであろうっていうことを言っていました、
うん、
でね、まあ、ただ今回のそのこの法案が出てきたという時点でね、はっきりしているのはドイツは自分の性別を決めるのは医者でもセラピストでも国でもなく、あくまで本人自身なんだっていう考え方に、まあ、向かおうとしているんだなっていうことなんですよね、
うん、
でね今思うとなんですけど、実はねこの前段階になった出来事ってね2年以上前にすでに起こってたなっていうことに私は気がついたんですけれども、これはね、はい、何の話かと言いますと、先ほど、ご紹介した第三の性ディベルスをめぐる話なんですね。でこれにはね実はちょっとまだ続きがありまして、ディベルスという性が認められたのは、2019年からなんですけれども、でそのねそれについて私たちがポッドキャストを配信したのは2021年の2月だったんですよね、はい、でこの段階でねまだね議論になっていたことっていうのが実はありまして、それはねこのディベルスに関連してそれから派生して出てきた議論だったんですが、この時点でね赤ちゃんがディベルスとして生まれてきた時、つまり最初から両方のね性の特徴を持って生まれてきた場合は、普通はね医者と親がっていうか、まあ親が医者に相談した上で男か女かのどちらかをねに決めてすぐに手術をする、でどっちかの性として、うん、届けるっていうね、それが一番一般的だったんですよね。ただこれって結局親がまあ医者に相談してね、まあ、医者が例えばこの子の場合はこちらの方が負担がなくていいですよとかいうね、そっちの性を選ぶ、まあ、どういうふうに選ぶのかはともかくとして決めていたのが医者と親であってね、本人の意思なんていうのは全然無視されてきたわけですよね。でこういう手術って違法なんじゃないかっていう議論が当時からもう出ていたんですね。 ただ、私たちがこれについてのポッドキャストを配信した2021年の2月の時点ではまだね、これについては何も結論が出ていなかったんです。ところがね、私たちがこのポッドキャストを配信した3ヶ月後のね、2021年5月にこの手術って禁止する、ね、法律ができたんですよ。で、健康上のね、差し迫った理由がない限り、赤ん坊や小さい子どもにこの種の手術を行うことは禁止するっていう法律が成立しました。だからね、今から思うと、ああこの時にドイツはもう自分の性別を決めるのはね、やっぱり本人自身であるっていう方向に舵を取り始めたんだなっていうことに、私はちょっと遅ればせながら気づいたという話です。でね、まあ、こういうドイツの歩みっていうのはあくまでね、欧州の一つの例に過ぎないんですけれども、まあ、今の日本国内の議論やね、状況を考える上で多少とも参考になるのではないかと思って今日はこのテーマを選びました。
日本と議論の前提がやっぱり違うなと思うのが、やっぱりいつ見てても思いますし、今日のあの説明でも明らかになったと思うんですけれども、やっぱりこの結構まあ、例えば結婚の話ですとか、差別の話っていうのは割と社会の、まあ、ほとんどの人が共有する前提として、そこからじゃあ、性の自認というものはどうしていこうかみたいな話になっていくわけで、例えばその政治的な、思想とこの性に関する、スタンスっていうのはあんまりリンクしてなかったりもするなというのを、お話を聞いてて思いました。日本ではやっぱりこの夫婦別姓とか、同性婚っていうのに反対の立場の人は政治的な立場っていうのがこうある程度似てくると思うんですけども、ドイツでも、まあ、傾向はありますけれども、全然同性婚をしている、かなり強硬保守化の保守派の政治家もいますし、逆にメルケルさんなんていうのは政党の政策としては割とリベラル寄りですけれども、同性婚には最後まで反対したということで、そういう時代の流れというか議論の違いというのが出てるんだなというふうに思いました。ポッドキャストドイツメディアから第76回の今回は、性自認の問題について取り上げていただきました。今回の内容に対してのご意見やコメントは、doits.media@gmail.com までメールでお寄せください。ツイッターは @doits_media です。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。